30秒でつかみ、1分で受ける。雑談の技術。あの人と話すと面白いと言われる本。長住哲夫。高書房。はじめに、雑談力こそ人間力。雑談は、直接ビジネスにつながるトークでもなければ、愛の行方や一生を左右するようなシリアスな会話でもありません。言ってみれば無駄なおしゃべり。しかし、この無駄なおしゃべりが人間関係を築き上げる上で、しばしば極めて重要な役割を果たすことを私たちは知っています。というより、雑談で作り上げた人間関係の方が、オフィシャルなトークで作り上げた人間関係よりも、はるかに強い絆になったりもするのです。なぜでしょう。それは、この商品を売ろうとか、この取引を成立させようとか、会社での自分の地位を上げようといった何かを目的として交わされる会話よりも、何の目的もなく交わされる雑談の方が、はるかに饒舌に、その人の人間性を物語ってくれるからです。特に職場などの組織の中に身を置く人間同士の場合、雑談を通して初めて、私たちはその人が本当はどんな人間なのか、どんなことを考え、どんなことが好きなのかを知ることができます。そこで初めて、私たちはその人と機能や役目で結びついただけの人間関係ではなく、人間対人間の関係として出会うことができるのだと思います。そんな重要な役割を果たす雑談ですが、その雑談が苦手という人たちが少なからずいます。そういう人たちはもしかしたら素の自分を見せるのが怖いのかもしれません。あるいは見せ方を知らないのかもしれません。普段は自分の役目や立場という仮面をかぶって物を言っていればいいのですが、雑談の場ではその仮面を外して物を言うことになります。そうして素顔で物を言うことに慣れてないのです。自分では苦手と思っていないし、むしろ得意げに話をしたりできるのに、人に耳を傾けてもらえない人たちもいます。そういう人たちは、もしかしたら雑談の場でも仮面をかぶったままなのかもしれません。そういう人たちの話は、相変わらず役目や立場からの物言いなので、聞いていてもちっとも面白くありません。面白くないので聞いてもらえないのです。その仮面は脱ぎ捨て、素の自分に戻って話しているのに、それでも話を聞いてもらえないとしたら、それは話し方そのものの問題。つまり話すテクニックが下手なのです。素の自分に戻って話すのが苦手という人なら、どうやって自分を見せるかというテクニックを習得することで。話すテクニックが下手という人なら、人が耳を傾けたくなる話術を身につけることで、たちまち雑談下手は解消できるはず。そしてそれは大して難しいことではないと筆者は考えます。本書はどうすれば人が聞きたくなる雑談ができるか、そのコツを豊富な実例とともに紹介する雑談力促進の解説書です。人が、お、面白そうと耳を傾ける雑談は、とにかく最初の1分が勝負です。そのためには話し始めた途端に人の心を捉えてしまうつかみのテクニックも必要ですし、人が聞きたいと思う話題をその場に合わせて選ぶセンスも求められます。さらに始めた雑談を楽しく続け、人からあの人と喋っていると楽しいと思わせるためには、人の話へのツッコミのテクニックも含めて聞き上手であることも必要となります。本書では、そうした雑談の基本テクから、飲み会で受けるネタの選び方、女を口説く話の仕方まで、さまざまな場面に応じた雑談の裏技を、豊富な会話例とともに網羅。本書を一読すれば、あなたの雑談力はたちまち飛躍的に向上するはずです。雑談力は人間力。この一冊を、あなたの人間関係を豊かにするための手引き書としてお役立てくだされば幸いです。2007年5月、長住哲夫。 1日目。最初の1分で人の心をつかめ。受ける雑談のコツは、つかみの技術。つい相手が耳を傾けたくなってしまう雑談と、また始まったと相手をうんざりさせたり、全く聞いてもらえなかったりする雑談。その違いは最初の1分で決まってしまうと言っていいでしょう。漫才で言うならつかみ。雑談が上手な人の話は、話し始めた瞬間につい相手が耳を傾けてしまいたくなるような魅力を持っていますが、雑談が下手な人の話にはそれがないのです。これは何も雑談に限ったことではありません。話が下手な人の話は前置きが長く、だらだらと取り留めがなく、話の要点がどこにあるのかさっぱりわかりません。例えば、あなたの話はいつもこんな風ではありませんか。あなた、連休はどこか行かれました。相手、まあちょっとゴルフを。あなた、いいですね。私なんか女房と娘のお供でテーマパークですよ。相手、家族サービスですか。なんだ、ゴルフの話はしないわけね。あなた、家族サービスというか、来年娘が受験だもんで、今のうちにと思いましてね。この娘がどうも最近生意気になりましてね。相手、
ほう、そうか、娘の話をしたいんだ。
あなた、どうせ家族で出かけるなら温泉にでも使ってゆっくり、なんて思ってたんですが、この娘がそんなのダサいとかなんとか言うもんですから。相手、
まあ温泉に浸かりたいという年頃でもないでしょう。
あなた、そうですかね。近頃は若い人たちも結構温泉好きだって。
ほら、この間もテレビのなんとかという番組でやってたじゃないですか。
相手、
いや、そのテレビは見てないですけど。もしかして温泉の話をしたかったのかな。
あなた、やってたんですよ。だからね、私もきっと喜んでくれると思ったんですが、まったく、娘と来たら、そんなとこよりテーマパークの方がいいなんて言い出して。
知ってます？最近のテーマパークってすごいんですよ。
相手、
いや、あんまりよくは。やれやれ、今度はテーマパークの話ですか。
あなた、ほら、例の絶叫マシンとかいうやつ、これがね、すごいんです。
相手、ほう。一体この人何の話をしたいんだろう。
あなた、あ、見たことあるでしょ。最近のはですね、コースターじゃないんですよ。スキーのリフト、あれですよ、あれ。そのリフト型のやつがもう真っ逆さまぐらいの感じで落下したり、スクリューっていうんですか、ねじれながら一回転したりして、もう怖いのなんの。私なんてほら、もともと高いところが苦手じゃないですか。
相手、そうなんですか。知らないよ、そんなこと。
あなた、もう吐きそうになっちゃいましたよ。しかしなんですね、女ってやつはなんでわざわざあんなものに乗りたがるんですかね。
相手、どうなんでしょう、男だって乗りたがるのはいるんじゃないですか。
あなた、そうですかね。どうも私にはあれは女の本性と関係があるように思えるんですがね、登ったり降りたりするあの感覚がたまらないっていうのは。どうもね。
相手、そうですか。結局それが言いたかったわけですか。
あなた、まあそんなわけで私の連休は散々でしたよ。あ、ところで丸々さんは連休はどうされてたんですか。あ、ゴルフに行かれてたんでしたよね。どうでした、ゴルフの方は。
相手、なんかもう話すの嫌になっちゃったな。
まるで連想ゲームのようにコロコロと話題が入れ替わる話し方。しかも相手の関心などお構いなく、一方的に自分の話したいことだけを話している話し方です。聞いている方はあなたの日記を読んで聞かされているようなもので、これではどこに感情移入していいのかつかみどころがありません。この話し方を分析してみると、次のような欠点が目につきます。1、どこが話の中心なのかポイントがつかめない。家族サービスのあり方について話したかったのか、温泉のことについて話したかったのか、妻や娘のわがままについて話したかったのか、最近のテーマパークについて話したかったのか、 それとも絶叫マシンに乗りたがる女の心理について話したかったのか。話が散漫で聞いている方は最後はイライラしてしまいます。